はい、それでは短くお祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。この主が来られる時に本当に花が咲くというこの歌を歌うことができまして、本当に再臨の希望を歌うことができたことを感謝いたします。私たちがそこに望みがあること、栄光の望みがあること、私たちあなたから教えられています。今日も難しい箇所なんですけれども、神様どうぞあなたが数多くの箇所ところでこの予言を通して教えておられることを私たちが把握できますようにお願いいたします。そして私たち自身にあなたが持っておられるこの約束を読み取っていくことができるように助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。ね、黙示録の12章です。黙示録の12章で、最後の部分ですね、13節から18節まで、ですね。でここをね、まず、全部を読んでみます。13節から、18節です。よろしいですか。竜は自分が地へ投げ落とされたのを見、投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は彼女女を助け、その口を開けて竜を口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立ったと、いうことで、12章というのが、この男の子を産んだ女の話になっていまして、でその、男の子を食い尽くそうとした竜の存在をですね、この幻の中で印として、見たわけなんですね。でそれが何を表しているかといったら、もう明らかに、イスラエルの民と、そして悪魔ですね。その悪魔といっても、その獣の格好をこのもうすでにしているこの悪魔で、まあ、13章に詳しく出てきますし、そして何よりも旧約聖書のダニエル書の7章に出てくるですね、4つの獣を背景とした中で悪魔が働いているという中をこの私たちは見たわけなんですね。で男の子を食い尽くそうとしましたが、まあ、それはできずですね。でこの方がこの十字架につけられ、よみがえられた後に天に引き上げられました。そして6節をご覧ください。12章の女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があったということで、荒野に逃れたという言葉がありまして、でその時にお話ししましたが、イエス様がオリーブ山において終わりの日、世の終わりの日はどうなるのですかと弟子たちに聞かれてですね、でダニエルの予言を取り上げ、この山に逃げなさいと、ユダヤにいる人々は山に逃げなさいとこう言われて、で、この今までもない、これからもないような大きな患難が選びの民に、まあ、襲いかかることをですね、イエス様が言われまして、でそこと合致するんですね。ここがですね、荒野に逃れた、荒野となっていまして、でイエス様の場合は山と、まあ、言われていたわけですけれども、まあ、前回お話しましたように、ユダヤ地方そのものがユダ山地であって、山地なんですね。じゃあどこに山があるかということで、今日そこを詳しく見ていきますが、この視界の東また南にあるですね、特に南東にある、この、黒焦げたですね、こう焦げ茶色の、こう山、ハゲ 山、岩山ですね、これが連なっているのがこのエドムの地ですね、まあ、そこにあるということをお話ししました。でこうやって1260日とありますが、これを1年を360日としますと、これが3年半なんです。もうね、何度となく3年半私たち見てきましたよね。ね、覚えてますかね。このダニエル書でも見てきてますし、もうすでに2人の証人の時に、これ前半部分になりますけれども、1260日の間、証しをすると、エルサレムで証しをしているというところにも出てきましたですね。であとはあの強い御使いが天から降りてきてですね、言った時に10章のところでしたっけかですね、この一時二時、あれ書いてないかな、あそこには書いてないか、あ書いてないですね、ごめんなさいね、はい。で、そのようにこの一時二時半時とか1260日あたりは42ヶ月というですね、みんな同じ長さ、時間の長さ3年半を、まあ、指し示して、まあ、いるわけなんですね。でもここで6節でこのような形でお話をしたんですが、さらに詳しくですね、この13節、なんです。だからあの7節から12節っていうのは、まあ、その挿入っていうか、あの行き札ですね。前回学んだのは天において竜とその手下ですね、使いがミカエルとその使いと戦って、そのミカエルっていうのはイスラエルのために戦うっていうね、その天使長、最高位の天使なんですけれども、戦って勝つことができずに地に投げ落とされたと、まあ、いうところだったんですよ。でその地に投げ落とされた後でどうなるかということをですね、この私たちは見るわけなんですね。で13節を見ますと、竜は自分が地へ投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけたと、こうあるわけですね。女を追いかけた、地へ投げ落とされたのを知って、それで男の子を産んだ女を追いかけたと、まあ、このように言っているわけなんですよね。でこれがもう自分がこの時が短い12節ですね、知って激しく憤っていると言ってますから、この怒りに満ちてですね、今追いかけて、まあ、いるわけなんです。でこれが何度も言いますと、荒らす忌まわしいものですね、あのダニエルが予言したですね、このが聖なるところに入るのを見たならば、立つのを見たならばというですね、まあ、そこに関わってきます。じゃあそれはあの荒らす忌むべきもので悪魔じゃないんじゃないのって思うかもしれませんけれども、でそこが13章を見ると分かりますけれども、竜が力と位と、あと何だっけ、権威か、それを与えたと書いてありまして、反キリストというのはまさに、この悪の権化でありますけれども、あのこの悪魔の力と位と権威を、全て受け取っている、まあ、人物、でそれとしてこう現れて、まあ、来るわけなんですよね。であのこういう話をですね、じゃあ私たちの生きている世界の中でどうなってるのかっていうことなんですね。でここ結構ですね、あのキリスト教会の中でですね、ここダニエル書も神様の言葉としてキリスト教会は当然受け入れているわけで、そしてイエス様が、このマタイによる福音書も当然受け入れているわけですね。で黙示録っていうのは結構議論があったんですけど、もちろん受け入れているわけですね。66巻、全て神の言葉でありますけれども、でじゃあ一体どういうふうになっているのかっていうことはですね、これね、あの結構意見がいろいろ分かれるんですよですね。で文字通り取っていくとですね、あのおかしいなって気づく、この文字通り取るっていうのは何かって言ったら、イエス様が昇天された後でですね、イスラエルの民がイエス様が言われたように、この荒野に逃げてったという記録というのはないんですね。起こってないんですよ、今になっても。 で、あのルカによる福音書はあのもっとちょっと違った書き方でイエス、あの違ったあの言い方をイエス様はされて、そっちは成就してますね。それ何かというと、あのエルサレムが包囲されているのを知っていたら、見たらあなた方はこの急いで逃げなさいとですね。これをね、文字通りエルサレムに言ったユダヤ人のクリスチャンたちが実行したんですね。このイスラエルが、あのエルサレムがローマに取り囲まれていた時に一時的に解除されてですね、でその時にイエス様のこの言葉を信じて一生懸命逃げたんですね。そしてペラというですね、デカポリスってあのね、ヨルダンの方にあるね、ガリラヤ湖からちょっと南南東にあるあのこの遺跡ですね、の遺跡っていうかその町ですね、でそこに逃げたっていうのが教会史っていうのを書いたあの、このあのすごく古い人、ですね、なんだっけ名前忘れちゃったな、エウセビスかな、あこう書いたのが残ってるんですよ。えけれども、あのこの ユダヤ の, そのに住んでいる人たち全体ですね、ここでこのイエス様おっしゃってるのは、そういう人たちがあのこの荒野に逃げたとか山に逃げたっていうのはその記録として全くないんですよ。なのでこれが起こってないというこの現実があって、でこれをああだこうだと解釈しているのがこの教会の中で起こってきた内容なんですね。どうやって解釈するのかということで、なんかあの極端な人はあの全てね、これね、ほとんどがあのもうすでに起こったんだよってね、こじつけでこの比喩的になんかいろいろ解釈して起こったんだってこういうふうに言う人たちもいるんですね。でそれはどうなのかな、今まで文字通りに起こってるのにこれは文字通りじゃないっていうのは一体何なのかなって私は思うんですよね。他のところはイエス様についての予言は文字通りその通りずっと起こってるのに、ではっていうことなんですよね。でそれがダニエル書の学びでじっくりとやってったんですけど、もうすでにその元ちゃんであるですね、このイエス様がダニエルの予言を見なさいっていうか、あのマタイに福音書書いてあるんだけど、で元ちゃんであるこのダニエル書のところにもうすでにこのあるんですよ。そのちょっと見てくださいね。9章の26節ですね、あと27節も読みますけども、26節読みますよ。でこれを見ると、よくわかります。いいですか。その62週の後、これね、7週プラス62週なんですけれども、62週の後、油注がれたものが立たれ、これがね、ハメシア、メシアが立たれと書いてますですね。そして彼には何も残らないと、これがイエス様が十字架で死なれたということですですね。キリストが十字架で死なれて残る、で次に来る君主の民が都と聖城を破壊する、これ紀元70年に成就したんですよですね。君主の民というのはローマ人たちですね、ですね。そしてその終わりには洪水が伴い、でこの洪水って何かって言ったら、同じダニエル書のね11章のですね、11章の40節見るとね、国々に侵入し洪水のように通り過ぎるっていうのは、これ軍隊なんですよね。戦車とか騎兵とかですね、ものすごい大きな軍隊がうわーってこう来るのを洪水というふうに表現しています。でだからここでも、9章の26節を見ると、この洪水が伴ってですね、終わりにはって書いてるでしょ、戦いの終わりまで荒廃が定められていると、こうあるわけなんですよ。わかりますですね、荒廃が終わりまで定められていて、そして彼は一週の間って言ってて、7週と62週っていうのが4、60だから9週間ですよね。これがだから69のかけ、かける7で、483年ですよね。でここまではその通り順番で起こっていったのに、ここでこの間で終わりまで洪水が伴って荒廃が定められているというんですよ。だから非常に長い期間こうなっているっていうことがもうここに醸し出されている、示唆されているんですね。わかりますかね。その通りバンと起こるんじゃなくて、そのこの油注がれたものが立たれるっていうところであらららって感じなんですよ。 でこれが家、他の詩編の箇所で、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったっていうことでね、本来ならば受け入れて、家を建てる者っていうのはつまり神殿ですよね。神殿を建てる者が本来はイエス様を受ける、キリストを受け入れるわけじゃないですか。ですね。でそれがあららって感じで、彼らは拒んで見捨ててしまったわけなんです。ね。でこれが何ていうの、長引いてしまった理由なんですよね。このメシアを求めているはずのユダヤ人が拒んでしまったわけなんです。ですね。でここであらららって話になったんだけど、そのあらららっていうのも神様の、なんですか、あらかじめ知っておられたことで、その間に異邦人をですね、にこのメシアのイエス様の名が信じられるようになっていったという歴史がね、もともと組み込まれていたっていうのは、まあ、これはもう本当に意表をついたフェイントがある神様のご計画なわけなんですよね。今の次回ね、ペスト書、今度の日曜日じゃなくて次の日曜日になりますけれどもね、異邦人も神の家族の中に入れられたっていうのが書いてありますね。でこれがやっぱ奥義だと、もう本当にっていう話なんですよ。でユダヤ人であるこのイエス様を信じているペテロとかね、他の人たちもね、まさかっていう感じで、本当にそうなのって言って、まあ、喜んでいたんですよね。覚えてます、あの使徒の働きね。だからやはりこれは本当に意表をついた神様の、この離れ技っていうのかな、まあ、そういうことであって、それがあるので26節、これ非常に長い期間ね、ということが、このかん、こう醸し出されていて、それで27節で最後の週が始まるということで、この彼っていう言葉は嵐忌まわしいものですね。この君主の民って今出てましたけれども、この次に来る君主って、これが反キリストですね、誠の君主じゃなくて偽キリストですね、が多くのもの、これ多くのユダヤ人と固い契約を結んで、藩主の間生贄と捧げ物をやめさせると、まあ、これは11章で、黙示録の11章で詳しく話した偽の神殿ですね。外庭は異邦人に明け渡すっていうね、そういう神殿、で3週後に3年半経ってから正体を表しますよと、まあ、いうこと、まあ、これ13章で詳しく次回読んで見ていきますけれども、まあ、そういう内容になってます。だから戻ってくださいね。だから12章の、この地に落とされた、投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけたというこの出来事が、またイエス様が、マタイの24章でオリーブ山でお語りになったことは、これから後の話になるわけですよ。私たちにとっても将来の話になるわけです。わかりました、ね、非常に長い期間そうなってるんですね。この異邦人が救われていく時があってですね、そしてまだイスラエルというもの、でも私たち実はね、今の時代ね、ユダヤ人たちがあの地にですね帰還していて、国が建てられているっていうところまでね、この現実の世界の中で見ているっていうこと自体がすごいことなんですけれども、でそれをもっともっと延長していって、まあ、こういうことが後々起こってくるということなんですね。で女を追いかけていくっていうことなんです。でね、私たちイエス様を信じる者たちは、このね、やっぱりユダヤ人とイスラエルに対する何ていうかな、特別な神へのな、その彼らに対してっていうよりも、彼らが選ばれてるがゆえに、やはりこの神を恐れていくっていうか、愛していくっていうこの姿勢をですね持っていかなきゃいけないですね。いやそうなんですか、おかしいじゃないですか、新イスラエルになるんですか、そういう話じゃないんですよ。もローマの11章を見ると、彼らは福音には敵対していますけれども、この選びは父のゆえに、父祖、つまりアブラハムたちのゆえに神に愛されたものですって書いてます。この11章見ますか、今ね、開こうと思っている方もいらっしゃるようなので、11章のね、28節、そうですね、ちょっと読みしますよ。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば、父祖たちのゆえに神に愛されているものですって言うんです。でこれは異邦人に対して、この異邦人の信者に対してパウロはあえて言っている箇所で言ってるんですね。だから彼らは確かにね、多くがイエス様を受け入れてないけれども、けれども 父祖たちのゆえに選びのゆえに愛されているんだという、このね、あの大切なあのこの教えがあるんですね。そして あの高ぶってはいけないということをここでね、パウロはあえて言ってるんですよですね。あの違法、これそうですよ、ここでは、どこだったっけかな、あこの13節見てください、ね、11章ですよ、ローマの。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めていますと。でこのように言って、であなた方があの高ぶってはいけないって話をしてるんですよ、このイスラエルのことについて。でこのことをパウロは言っているんですが、教会というのはですね、まあ、ここが本当に私たち、なんていうのかな、こう祈らされるね、あのことなんですね。何かって言ったら、まさにこの11章でパウロがやってはいけないということを、この教会の歴史、教会史の中で起こってったんですね。でそれが何かって言ったら、キリスト教が国教化されて、まあ、それも神の御心だったかどうなのかって本当わからないですけれども、国教化されてですね、でキリスト教が少数派で迫害される方だったところから、多数派、その多数派になっちゃったんですよ。そして国の中で生きていくにはキリスト教徒にならなければ生きられないような社会になっちゃったんです、このヨーロッパ中心にね。で、そこでユダヤ人が厄介な人たちになっちゃったわけですよ。もう教会ができているのに、もうね、赤ちゃんであのイエス様を生み出したのに、もう用なしでしょっていう話ですよ、簡単に言うと。だからキリストを殺した呪われた民であるっていうふうに見てたんです、教会が。そこで制度的に差別ですね、この基本的な人権って私たちあるじゃないですか、職業の自由であるとかね、あの移動で、あの移住で、あの住むとか、そういうものをあのこの剥奪していった歴史が長くあります。である時にはもう例えばイギリスとかいろんな国でやってますけど、250年間その国から一人も一子残らずユダヤ人がいなくなるように追放したとかですね、あとは強制改宗ですね、有名なあの異端審問ですね、あのイギリス、スペインで起こって、で、マラーノって言われて、隠れキリシタンならず隠れユダヤ人ですね、キリスト教徒を装っているあのこの隠れユダヤ教徒、というね、あのそういうこともあり、本当にね、今ユダヤ人の人に、イエス様を伝えても、もう何ていうのかな、あのもう全然ダメですね。あの何かって言ったら、ダメっていうのは何かって言ったら、キリストという名がもう汚点がついちゃってるんですよ。それは私たちキリスト教会にが行った、その長い期間、何百年、千何百年以上ですね、にわたるその結果としてね、あのキリスト教、イエスは異邦人の神様だと、ね、私たちはヤウェ、あの主を信じていますっていう、こういうふうになっちゃったんですね。まあ、長くなりましたが、まあ、それでですね、サタンが本当にこれを利用していると思いますね。このユダヤ人が救われること、イスラエルが救われることを、このイスラエルの神を信じている者からがつまずきを与えることによって、見事にね、遠ざけてしまっているという、まあ、こういうあの皮肉というか悪魔の、この仕業があるんですよね。あのでそれをね、あの近年になって特に聖書をこうやって私たちこれやって、みんな一生懸命こう見てるでしょ。これなんかも本当にプロテスタントのね、あの宗教改革で、あの印刷機がね、あのできてから、こうやって私たちじっくり学ぶことできるわけじゃないですかですね。でそうやってこう学んでった人たちから、だんだんだんだん、あこれはおかしいんで、これ本当にユダヤ人に神様ご計画持ってるんじゃないかってこう見るようになってって、でそれであのそれがかなりね、あのそういう立場を取る人たちが多くなってきてるんですね。非常に弱くなりましたけれども、これね、背景をね、あの知っていくのに非常に必要なんですよ。あのなんでかって言ったら、イスラエルも関係ないじゃないかっていうのはね、ふと思ってしまうんですね、クリスチャンたちね。もうイエス様必要、もうイエス様がいるから。でもしでもそういう風になっちゃったら、神様が初めからイスラエルを選んでくださったという選びが思ってキリストによって選んでおられるんです、私たちはね。だから途中で、あなんだもうイスラエルいらないわってなったら、ポイ捨てしたらですね、私たちに対する神の選びもポイ捨てみたいな選びになっちゃうんですよ。意味わかります？イスラエルに対して選んだその選びを持って私たちを選んでくださってるんです。 でこの選びっていうのは神様があらかじめ分かってて、最後まで責任を持つから選んでおられるんですね。救いを完成させるところまでするから選んでるから、イスラエルも終わりに救われるっていうことがなければですね、この選びというのは一体何だったのって話になるわけですよ、ね、だからやっぱりユダヤ人っていうのはそういう意味で称えるんじゃないですよ。もうなんかユダヤ人何も間違いしないとか、いや間違いだらけだから聖書読んでるとおりで、今のイスラエル見ても政治状況とかいろんなの見てですね、間違いだらけでね、いろいろと、もちろん全く同じ人間で罪人ですからね、同じなんですけども、でも一目を置く必要があるということですね。愛されてるんだということです。でそれで見てっていくとですね、追いかけたとこのように言っています。で次で14節ですが、しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んで行って、そこで一時二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであったということですが、大きなワシの翼が与えられたとあります。でここを読むとね、なんかよくわかんねえなとかってならないでくださいよ。あとなんかここでアメリカが助けてくれるって、このワシのマークを使って、どっかに使ってなかったっけ、大統領忘れたけど、そういうふうにね、なんか読み込んではダメなんですね。そうやって読み込むのではなくて、悪魔、ユダヤ人の人たちがもうすでに聖書が与えられていて、聖書って言ってのは旧約聖書のことですよ、この時はですね、聖書が与えられていて、ワシの翼で荒野って出たらですね、もうすぐにピピピピピって来るの言葉があるんですよ。なんだかわかります？なんかニヤニヤしてるけど、ニコニコしてるけど、思い出せる？シナイ山にまでですね、この神が無事にエジプトから連れ出してですね、アラノ、シナイのアラノにまで連れてって、でそれでそのシナイ山の麓にまで来た時に、モーセを通して主がこう言われてるんです。出エジプト記の19章の4節で、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方のワシの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見たと。ワシの翼に乗せて連れてきたということで、この荒野の旅においてですか、いいですか、イスラエルの民が神から守られて取り扱いを受けたっていうのね、ここがあるんですよ。今まで外敵がいて、例えば途中でアマレク人が出てきたけれども、神様ね、ヨシュアたちが戦って勝たせてくださった。でそのようにして守ってくださって、疫病とかからも守ってくださってですね、飢え渇きからも守ってくださった。これがワシの翼に乗せて連れてきたっていう、こういうふうに表現するんです。でここではワシの翼ではないんですけども、でもワシの翼がついてですね、バーバー飛んでってですね、女には、でそれでこの荒野にある、この自分の場所っていうのがあるんですね。このシナイ山の麓がね、この自分の場所だったね、かつてはね、まあ、そういう感じで、彼らもその場所が与えられてですね、そして、まあ、そこでこの荒野の旅しているとですね、全ての人が守られていたにもかかわらず、途中で罪を犯して一世代が死んでしまったじゃないですか。これ後で説明しますけれども、ここに逃れていった人全員がですね、皆救われるわけでは実は必ずしもないということもお話ししますが、残りの民がだけが救われるっていうのね、まあ、それもそうだし、非常にね、この出エジプトの荒野体験をね、この時に神が行ってくださって、そして守ってくださるというですね、ことをしてくださるんですね。で先ほど話しましたように、この地理的にはですよ、皆さんにもこのお渡ししたプリントにありますように、地理的にちょっと私もこれ持ってきますね、皆さんにお渡したの、エルサレムからエルサレムがね、視界のね、北西、もう本当に近いところですね、この一番北のところからちょっと西側に入ったところですね、これがエルサレムなんですけども、このユダの地ですね、ユダの地なんですが、でそこからですね、この視界の方、南東ですね、だからまあ視界の南回りかこの北回りか分かんないですけども、その南東の方にこのエドムがあるわけですよ。エドムがですね、この赤羽湾ですね、この紅海ですね、紅海の赤羽湾のところあたりまで、このエドムの地があるんです。でここがですね、 この焦げ茶色の山なんですよ。あと太陽の光線によってこう赤っぽくもなったりですね、あのその中に入っているなんていうのかな、こうあの物質によってですね、この、例えばあの、これはバラ色とかで表現されるときもあるんですね。この太陽の反射によってとっても綺麗になるんですね、赤っぽくなって。でそういう山が結構出てきまして、で皆さんにこの写真でね見たように、このもう色がね不思議でしょ、この真っ黒焦げみたいなところもあれば、こうすごい薄い黄土色もあるでしょう。でこれでいろいろ変わっていくんですけども、この山、ハゲ山があって、そこをですね、そこに逃げていくという、ことなんですね。でここがもともとは、この地図を見れば分かりますけども、この北の方がアンモン人ですね、アンモン人、このピンクのところですね、アンモン人で、そしてこの視界の東側がモアブですね、モアブの国ですね。そして視界の南東ですね、南のところが、これがエドムなんです。ですね、でここで、ここでこのエドムあたりのところからこういう岩山が続いて、岩山あのその黒ごけ黒っぽいですね、岩山が出てきて、もちろんこれで見る通りあのハゲ山ですよ。だからあの砂漠って言っても全然荒れ地って言って、全然荒野かな、荒野って言って何の問題もない、荒野でありかつあの山なんですね。でセラという言葉もこう使われます。セラっていうのは岩っていう意味かな、セラの地、セラですね。あとセイルの山とかね、セイルですね、セラとかセイルとか、まあそれは町の名前でもあったりするんですけども、その地域全体でもあったりするんです。エドムの地ですね。でですね、その地域の中でも旧約聖書の中にボツラという町の名が出てきます。これがかつてエドムの首都だったところなんですね。で、ミカ書の2章の12節をお読みします。ですか？ミカ書の2章の12節ですね。ヤコブよ、私はあなたを必ず皆集め、イスラエルの残りの者を必ず呼び集める。私は彼らを囲いの中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起こると。だヤコブがこの集められると、この荒野において集められるわけですけども、それが羊、囲いの中の羊のように集められるってね、これ普通に読んでったら何これって思うんですが、この囲いの中のっていうのは実はヘブル語でボツラの羊って書いてます。ボツラの羊なんです。これわざと訳してるんですね。だけど固有名詞ですから、これボツラなんですよ。だからあの他の英語の聖書とかだと、これボツラってそのまま訳されて、ボツラの羊のように集めると、こういうふうに言っているんですね。でこのボツラという町が預言書の中で数多く出てきますですね。はい。でそのボツラがどこかっていうので意見が分かれるんですけれども、そこでもう一つのね、この英語で書いたあの立体的なあの地図ですね、同じところをやってますが、その地図のところで、ボツラと、これボツラとペトラっていうの、ピトラっていうのがあるんですけどもね、これ分かれて書かれてるんですよ。ここがボツラだってなって、もう一つがピトラって、もっと南のところにあるんですが、多くの人がそのペトラですね、ピトラって書いてますが、ペトラがこのボツラではなかったかって言います。ですか？ペトラって皆さん聞いたことあります？ペトラ、ペトラ、何ですか？ペトラは有名ですよ。皆さん覚えておいてください。ヨルダンで世界遺産になってますが、ものすごくとてつもないすごいところです。で、エンタテの世界で有名なのはインディ・ジョーンズですね。でインディ・ジョーンズで、この第1弾かな、そこに出てくるんですが、まさにそこがペトラっていうのは、まさにペトロが、ペトロっていう名前つけられたあれですよ、ギリシャ語で岩という意味ですね。はい。で写真で皆さんにお見せしてるかな、お見せしてますよね。でこのインディ・ジョーンズが出てきたのが、このね、岩がくくり抜けられてるなってる、宝物殿とかね、エルハツネって言いますけれども、この 裏ですね、裏見てください。あれでしょね、はい。でこれエルハツネとか、これ岩が全部くり抜けられてるんですよ。建物じゃないんですよ、これ全部岩なんですよね。でこういうのが こうあるんですね。で、この ペトラがボツラではなかったかと言われているんですね。で、新約時代は、ナバタイ王国というアラブ系の、遊牧民が集まってここで多くの、大きな国を作ったそのナバタイ王国の首都でありました。だから、パウロがガラテヤ書でアラビアに私は行ったと、このイエス様に出会ってからですね、アラビアに行ったって、このアラビアのところ、このペトラの方に行ったんじゃないかとも言われているほどなんですね。で、ここが避難所になるのではないかという、この見方ができるわけですね。いずれにしても岩地にかけかか取り囲まれた渓谷の一部になっていて、もう本当にここは自然要害ですよ。もうこの今私の奥さんうなずいてますけれども、行ったら分かります、ここに一時と二時と半時の間、3年半ですね、蛇の前から逃れて養われるということですね。この養われるという言葉ですね、これ岩地とか荒野とか私たちないんでね、なんでこの岩のところで養われるのかとか、ちょっと考えると思うんですよね。でね、イザヤ書の33章の16節にこんな面白い御言葉があるんですよ。このような人は高いところに住み、その砦は岩場の上の要害である。彼のパンは備えられ、彼の蜜は確保されると、やはりこういうイメージなんですね。事実、これも違う歴史ですよ。いいですか、こんがらがないでくださいよ。マサダという場所が視界のほとりにあって、エルサレムで紀元70年にこのエルサレムが破壊された時に、残党がですね、ユダヤ人のこの熱心党の一派ですね、がですね、残党が視界のほとりにある、もっとこの、ヘロデの宮殿だったところ、そこにね籠城したんですよ。で、3年ぐらいですね、耐え抜いたんですね。で、そこでもう下に1万人から2万人かな、こうローマ軍いるんですよ。なのに耐え抜くことができたんです。で、飯どうなってんのとか説明します。飯はですね、その上のこういうひし形になって、この過ごした大地があって、こう上がこうパーンとこうなんか切ったような感じになって平らになってるんですけども、で、そこ上から見るとですね、ちょうどひし形になってるんですよ。ちょうどあれです、ひし形になってて、で、そこにですね、いろんな貯水設備があります。これが超ハイテクです。マジこんなことよく考えられるねって。視界ってあそこユダの荒野にありますから、もうほとんど降水、水が降らないんですけども、そのわずかな降水をですね、この全部取っていって集めていくという、ものすごいとてつもない貯水施設が、技術ができてまして、で、そこで菜園することができたんですよ。菜園の跡も残ったかな。だから食物育って、飯、自分たち食べるものがちゃんとできてたんです。で、3年間そこで包囲されていたのにもかかわらず、最後は登ってきてですね、このそして自決するんですよ、彼らが。で、死んだところを見ていても食料残ってるんですよ、備蓄が。ということは飢え死にしたんじゃないんですね。飢え死にして困ったからみんな自決したんじゃないんですよ、というのが分かるぐらい。何言いたいかって言ったら、このイザヤ書の33章の16節で、高いところに住み、その砦は岩場の上の要害である、彼のパンは備えられ、彼の水は確保されるっていうのは、これは十分こうなんかこのその荒野の地域に、ね、住んでいる人を見たら、そうだよねっていうふうに言えちゃうわけなんです。で、これがペトラで起こるわけなんですよね。宿らせなさいっていうね、この他にも予言があって、イザヤ書16章の14節に、あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れる者の隠れ家となれと、もう言ってるんです。これモアブって言ってますけど、これモアブからセイルの方に逃げてきた、セラの方に逃げてきた人たちの話を言ってますので、まさにこれユダヤ人の、この残された者たちのことを言ってるのかもしれませんね。で、この間にイスラエルの民が、イスラエル人がですね、残された者たちが、気づき始めるんですね。何かって言ったら、 苦しみの中で救いの準備が行われていくんです。心がへり下っていくんです。ダニエル書の12章の7節に、それは一時と二時と半時である、聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就すると。聖なる民、つまりイスラエルの民が打ち砕かれると、力が、でこの打ち砕かれるっていうことが行われていくっていうんですね。ちょうどヤコブがね、まあ、ちょうどヤコブがイスラエルになったとき、覚えてます？彼力持ってたでしょ、ね、祝福を得ようと思ってね、もう生まれてくる時からあったでしょ、ね、かかとつかんじゃって、それでヤコブって言われてるんですから、ね、でもう本当に祝福を得よう得ようと思ったけれども、ヤコブがやってきてるということで、彼は恐れてね、いろんなこの、まあ、知恵を使ってですね、生き残ろうとしたんですけれども、最後の最後で御使いと格闘して太ももの関節外されてですね、泣きながら、補正書に書いてますけど、泣きながら嘆願、祝福してくれて嘆願したんですよ。それで祝福を受けたんです。その後でエサウが来たんですね。でここでイスラエルという新しい名が与えられたっていうんですね。だからイスラエルの民が本当にイスラエルになるために、このいわゆる太ももの関節がこうまたね、こう外されるような経験をする、もう自分たちの力ではどうしようもないっていうですね、ことなんです。イスラエルっていうのは本当不思議ですね。まあ、これ話だともう本当にわ、ね、もう時間が来ちゃってまずいんですけどね。ホロコースト通ったじゃないですか。でもう本当に全滅しかけたでしょ。だからね、彼らはね、もう安全保障には命かけるんですよです、ね、軍事的にもそうで、スパイなんてさ、もう世界一流だよね。 CIA 以上かもしれない、ものすごい世界一流のね、このまあ、例えばすごく身近なところだと、そういう軍事的な話だけじゃなくて、ワクチンね、最初大変だったじゃないですか、ファイザーのワクチンとか。イスラエルがいち早くだったでしょ。どうやったか知ってます？イスラエル、モサドを使ったの。モサド、ね、で国交がない、ね、国に対しては交渉するときはね、モサドがね暗躍するんですよ。国交があるところは外交官が行くんですけれども、でそうやってこの調達をしててですね、こう交渉しててですね、それでもイスラエルにブワーッとこう初期の頃集まってですね、それ話題になったじゃないですか、このね、いつも最初、もう半年以上先、1年ぐらい先言ってたよね、日本よりね、ワクチンについては。まあ、そういうですね、もう本当に生き残るためには何でもするっていうふうになってます。これ本当仕方ないなっていうか、すごいなっていうか、でも最後にそれもできなくなるように、神はむしろ彼らの霊的な救いのためにそれをなされるっていうことなんですよね。でそれで15節です。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、彼女を大水で流そうとしたと。先ほど言いましたように、これ軍隊なんですね。この水っていうのは実際の水、まあペトラが実はね、この洪水になる時って時々あるんですけども、まあ、たかが知れてますね、砂漠の地域でね、そんな大したことないんですよ。でここで言ってる洪水っていうのは、この川っていうのは当然さっきの言った軍隊の話ですね。でそこを来たんだけど、大水で流そうとしたということなんです。つまり世界からの軍隊、反キリストを率いる軍隊が彼らを滅ぼすためにやってくるんですよ。でなんでそれ言えるかって言ったら、他にも聖書の箇所、予言の箇所を見ると、それが刻々と出ているんですね。でしばしば言われるハルマゲドンの戦いという聞いたことありますね。あれね、16章に入ってからじっくり学びますが、ハルマゲドンの戦いっていうのはあくまでも集結してるだけなんです。あそこに集まってるんです。あそこで戦争ガチャガチャやって終わりじゃないんですね。あそこって言っても皆さん分かんないかもしれないですけども、さっきのその手、地図ね、地図見ると分かるんですが、北の方にねメギドっていうのがあるんですね。そうですね、後で説明します。ずっと北の方にメギドがあります。でメギドっていうのがハルマゲドンなんです。メギドの山っていうのがハルマゲドンっていう意味なんですね。でそこに集結するんです。で集結してですね、まずエルサレムに行って、エルサレムを を攻めるんですよ。でそれがね、ゼカリア書の14章の2節に、私は全ての国々を集めてエルサレムを攻めさせる、都は取られ家々は略奪され、女たちは侵される、都の半分は捕虜となって出ていく、しかし残りの民は都から立ち滅ぼされないと。残りの民は言ってわずかには残るんだけれども、他の人たちは捕虜になったりとか、こういろいろ大変なことになるんですが、で集まるじゃないですか。でですね、この反キリストがそしてこのあれですね、この全世界の、この軍隊がですね、これ反キリストが率いている、反キリストはもうすでに行ってると思うんだけど、そのペトラの方に行くわけですよ、ボツラの方に行くわけですよ、攻めていくわけです。エレミアが予言しました、49章の14節、私は主からの知らせを聞いた、死者が国々に送られた、集まってエドムに攻め入れ、戦いに向けて立ち上がれと。まあ、このようなあとはボツラも出てくるしね、本当にそうやってボツラのところに軍隊がやってくるっていうか、そういうことがこの予言書に書かれているんですね。いいですか、ここまでついてこれました、大丈夫ですか。これ地図がないと難しいかもね、今のも。ちょっとハルマゲドンがあってさ、メギドのところに行ってエルサレム行って、そしてこのボツラの方に行くっていうね。いや、例えばさ、第二次世界大戦って一言で言っても、戦争あるって言っても一つのところで戦ってないじゃないですか。もういろんなところで戦ったでしょ。ヨーロッパ戦線があって、あとこっち太平洋があって、いろんなところで戦ってますよね。まあ、日本軍もそれにね、一着かってるっていうか、数日国として戦ってるわけですけれども、いろんなところで戦ってます。でこれも同じでね、これいろんなところで展開しているんですよ。でですね、次16節で、しかし血は女を助け、その口を開けて竜が口から吐き出した水を飲み干したと。あ、川を飲み干したとあります。はい、ここですね。ここがダニエル書の11章の40節にこういう予言があります。彼は麗しい国、これイスラエルを攻め入り、多くの者が倒れる、しかしエドムとモアブ、またアンモン人の主だった人々は彼の手から逃げると。エドムとアンモンとモアブです。さっき言った今のヨルダンの国の主だった人たちは逃れるって書いてあるんです。これね、行くと分かるんですが、地形がそれを許してるんですよ。地形がモアブは大地っていうか高地っていうかだしね。うん。で、でさっき言ってね、エドムは山だらけだし、でそういう地形が助けられて、この、反キリストが攻めてくるのがかろうじて、まあ、逃げることができるっていうことが書いてあって、でさっき言ったようにこのボツラペトラですね、ペトラの方ではこう守られていくというこのシナリオが考えられるわけなんですね。でペトラ、さっきね、地図ね、ペトラのね、この案内図あるでしょ。地図ね。で地図見ますと、この下の方にね、このビジターセンターがあるんですよ。そこ入り口なんです。わかります、見つけましたね。はい、見つけましたね。でそこ上に上がっててください。でそうするとエルハツネってのあるでしょ、宝物殿ね、でそこからが本格的な入り口なんですけど、その間がシークと呼ばれてます。シーク、まあ、市場って意味なんだけども、シークですか。でそこがですね、写真僕載っけてるから、載っけてないでしょ、シークの様子ないね。はい、ね、ここがヨルダン旅行でペトラ行くとですね、もうここがもう本当に何ていうのかな、日本人が分かるように言うと、石畳っていうかさ、このなんか参拝行ってさ、なんかずっとこの見え、まあ、登山でもいいよ、こう見えないところずっと行って、こう奥まで行ってさ、そしてブワーって開けるじゃないですか、ですね、あんな感じなんです。ずっとね、もう 1.5キロぐらいかな、歩き続けて、しかも狭いところは今のこの部屋よりもっと狭いですね。でね、断崖絶壁なんですよ、こう上まで岩があって、すごい狭い道なんです。だから自動車とか、だから戦車とか装甲車とか無理、軍隊入れません。 今でもジープとか行ったらやべえんじゃないのってぐらい狭いから、ラクダでしか入れないんです。それが 1.5 キロ続くんです。なので軍隊が来ても川が地がの川を飲んじゃってるという、この上手な表現ですね。入れないんですよそこ。という状況なんですね。でそれで女は助けられるんですが、それでもですね、やはり、このさっき言ってましたようにユダヤ人たちがいわゆる襟分けられる、だから荒野の旅においてですね、全てのイスラエル人が救われたわけじゃないじゃないですか。約束の地に入るのに多くの人が死んじゃいましたよね。それと同じように反逆する者が襟分けられるというのがエゼキエル書の20章の37節38節に予言されてまして、私はまたあなた方を無知の元を通らせ、あなた方を契約の首輝きの下に連れて行き、あなた方の中から私に背く反逆者をより分ける。私は彼らをその起流している地から導き出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。その時あなた方は私が主であることを知るというですね。でこうやって反逆者は死んでいくんですが、残されている者たちが減り下っていくということも予言されてまして、多くのところで予言されてますけれども、例えばレビ記の26章ですね、そこで41節で、この私が彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国へ送り込むのである。もしその時彼らの無活霊の心が減り下るなら、その時自分たちの咎を償いをすることにもなる。私はヤコブと私の契約を思い起こす、またイサクと私の契約を、さらにアブラハムとの私の契約を思い起こす、私はその地を思い起こすと。このように、減り下っている時に神様は契約を思い起こしてくださるんですよ。でユダヤ人たちが全地において3分の2が立ち滅ぼされるっていうのが、ゼカリア書の13章の8節9節に書いてあります。でもその残された3分の1は主の名を呼び求めると金銀が精錬するように試されてね、それで主の名を呼び求めることが書いてあります。そして神が救ってくださることが書いてあります。こういう形で苦しみの中で試されて、それで彼らが減り下って神様を求めて、それで主が戻ってきてくださるという予言があるんですよ。主がなんとシナイ、このパランの荒野の方面からやってくるという予言が、ハバククの3章の3節に、神はテマンから、聖なる方はパランの山から来られる、セラ、その意向は天を覆い、その賛美は地に満ちていると、主が戻って来られて、いいですか、そこのボツラにいるユダヤ人たちを助けるために多くの軍隊を殺していく、戦っていかれる様子がイザヤ書の63章1節から4節に書いてあります。これちょっと開いてください。イザヤ書の63章の1節から4節です。エドムから来る、開いてますか、はい、エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着てくる方は、その装いは意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。なぜあなたの装いは赤く、衣はぶどう踏みをするもののようなのですか。私は一人でぶどう踏みをした、諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり怪我してしまった。復讐の日が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだとですね。イエス様がナザレのところでね、シナゴーグで恵みの時ですね、そして復讐の時っていう、復讐の方は読まなかったんですよね。恵みの時っていうね、メシアが来たら復讐の時あるんだっていう、そこを続けて書いてあるんですよ。でここも今読んだところはこの通り で具体的にボツラですねから来るって書いてあるじゃないですか。ボツラですよ、ボツラ。ボツラで真っ赤くなっちゃってるんです、イエス様の衣が。でなんでかっつったら、これね、大体クリスチャンが読むと十字架の地ですとか考えちゃうんだよね。でもそうじゃなくて、文脈読んだら何ですか、彼らの血の滴りというか敵どもですよですね。でそれ諸国の民の血の滴りが返り血を浴びてるんですよ、イエス様は。 そしてやってきて復讐してくださってるっていうことが書かれていまして、そしてイザヤの53章って有名ですけれども、この私たちの咎のためにこの方は突き通されてですね、打ち傷ね、私たちの平安のためであると。あれは実はよく読むと、再臨してこられたメシアがそのような方であることを悟った残りの民が告白している場面なんですね。イスラエルの民が告白してるんですよ。誰がそんなことを思っていたかってね、こうもう驚愕してるんですね。まさかっていうね感じで、でそうやってへりくだってですね、そしてイエス様はあのエルサレムに戻ってこられて、このオリーブ山に立たれてですね、で天変地異が起こって、地殻変動が起こって、それで再臨ですね、イエス様も戻って地上に戻ってこられるということが書かれてるんです。なんかちょっとこう映画見てる感じになるんでね、これ見てると頭の中でね、僕もなんか映画見てる、コンピュータグラフィックにしたらどうなるのかなとかさ、こう思ってしまうぐらい、こうかなりグラフィックに神様、ね、イエス様がこのエルサレムに戻ってくられるまでのプロセスが書いてあって、まずはアラノの旅ですね。アラノの旅があって、旅っていうかアラノに移されて逃げてって、ちょうど出エジプト期で、彼らがエルサレムに、このイスラエルに連れて行かれるのとこう似たようなですね、この追体験するようなね、この体験をですね、彼らはするわけなんですよね、イエス様が戻って来られるときに。それでこの方が自分のメシアであることを知るわけなんですよ。でですね、今ね、イエス様の再臨まで話しちゃいました。つまり19章話しちゃったんですよ、黙示録の中では。ね。で、ちょっと戻ってですね、続き見ていきます。ちょっと戻って17節見ると、すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りのもの、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行ったということで、女の子孫の残りの者に今度は戦っていこうとしたんです。この憤りをね、だからこの野郎ってユダヤ人がこのようなって竜が思って、それでじゃあ女の人行くぞって感じ で、この女の子孫っていうのは何かって言ったら、そのアブラハムの信仰による子孫ですね。信仰によってイエス様を信じていって、なんでかって言ったら、戒めを守ってイエスの証を固く保っている人たちって書いてますですね。ガラティア書にも書いてるし、ローマ人の手紙に書いてますけども、信仰による人々がアブラハムの子孫であるってね、こう書いてるでしょ。でそういう人たちが観難期においてもいるんだっていうことですね。これはもう学びました、前回じゃない以前に、黙示録の7章のところでね、14万4000人のイスラエルの神のしもべが額に印を押されてですよ、神の印を押されて、それでその後でね、天においてこの観難から救い出された人たち、出てきた人たち、つまり殉教した人たちですね、世界中の人たちがねいるわけだから、観難時代に入ってもですね、イエス様を信じる人たちがいるわけなんですよね。でその人たちに戦おうとして、出て行ったということで、その出て行った様子が13章に書いてあって、これを話すわけにはいかない、次回回す必要があるわけですね。で最後18節で、そして竜は海辺の砂の上に立ったとあります。今までこの地に落とされた、だからちょっとね、これ頭で浮かべてくださいよ。今地にボーンと落とされたわけじゃないですか、竜が。そして荒野のところでさ、水でボーンとかって水が、これ竜から目の前に水がボーンと出てきて、で、川になって、だけどこの地が飲み干しちゃって、あらららららってなって、この野郎って思って、で、それで海の方行ったわけですよ。砂の方行ってね。で、それで13章見ると、一節見ると、海から一頭の獣が登ってくるのを見たと。だから、こーいって感じでやって、この獣がボーンと海から出てくるわけですよ。でその獣っていうのがダニエル書に書いてあるその4つの獣が組み合わさった形で、そしてこれが反キリストをあれの国をね表していて、そこでこの、獣の像を拝まない者は殺されると。そして、この666のね、この獣の数字をね受け取らない人は売り買いができないということで、実質やっぱ飢え死にしなければいけないっていうか、もう困窮するというか、そういう話がに移っていきますですね。すごくね、込み入った話でね、皆さんよく聞いてくださいましたね。センセーショナルになりやすいんですよ、黙示録って。今の話ってバーコードとかね、666マイクロチップとかで、今流行りなのはワクチンね、でそういうので飛びついちゃうんですよ。けれども、この学びってね、人気ないのね、センセーショナルじゃないから。 もうなんかひたすら聖書がこう言ってて、この背景があってこうなってああなってって、みんなさんちょっと眠くなったかもしれない。だけど一生懸命ついてきましたよね。あのね、こっち大事なんですよね。この、 あの何が書いてあるか、神様はこのへあのこもうずっとモーセの時っていうか、その前からね、アブラハムの時からずっと一貫して掲示してくださってるのが、このような形で成就していくんだよっていうね、こういうのして、で最後に私たちは知ってほしいのは、このイスラエルが取り囲まれてね、でそこでへり下って、この、自分の力が取れて、その砕かれたところで神の恵みが注がれたっていう、救いになったという、この話ってなんか私たちもそうですよね。あのパウロがあの肉体にトゲが与えられてね、サタンに与えられたんだけども、それを願ってあのだけど取れなかったと、その代わりイエス様から声があって、あの私の恵みはこれで十分なんだよと、弱さの中に現れて、私の力はその弱さの中に現れるんだよということで、本当に弱さの中にある力、その誠の希望をですね、このパウロは抱くことができて、だから私たちも同じようにね、あのこの、この試練を受け、そして一人ぼっちに感じる時もあるかもしれない。だけどそれと同じように、でもそういう時こそがですね、実は守られていてですね、あの意外なところでいろいろ守られていて、そして神様に取り扱われて、あの神様の希望をですね、また新たにする、自分がへりくだることによって新たにすることができるわけなんですよね、うん。まあ、こういう同じ神の民だからね、こうキリストにあって選ばれた私たちと、もともと選ばれているイスラエルっていうかな、あの全く同じ神様の同じ選びですからね、同じようなところをね、祝福とともに取り扱いもあるんだということですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日はイスラエルのところをじっくりと見させていただいて感謝いたします。主よ、本当にあなたがこれからも、この働き続けて、私たちが、このイスラエルという民に一目を、主にあって置かなければいけないことも、見ていくことができました。感謝いたします。そして次回も本当に、大きな出来事、このこれから起こることを見ていきますが、神様、このことを通して私たちが霊の目を見させてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。